シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方にしてもらっております。お願いします。
ラブランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
雑談会、お呼びいただいて、ありがとうございます。ありがたいね。
表だって表明はしてくれないけど、みんな聞いてくれてるって。
そうだよね。それあれやろ。だからそれもさ、ロンペさんのところにはコメント来てるんでしょ。なんか聞いたよみたいなこと。
コメントとか DM ですね。
DM か。来てんねやろ。うん。俺のところ来てないってことですよね。DM くださいってことで。はい。そんな、ことですよ。うん。前回、そう、雑談のお話呼んでくださったじゃないですか。
はい。
で、僕聞いたんですよ。
うん。
聞いたんですけど、まあ、アメリカンニュースメの話が薄くてひどいっていうことでしたよね。突然振られたから、全く、用意もせず喋ったんで、ひでえなと思いながら聞いてたんですけども、あれからあれですからね、チャイナタウンでつまずいてるって確か前回言うてて。
うん。
見ましたよ、全部。チャイナタウン。やっと見た。
もう。
それだけさっき言っていい？チャイナタウンを見たって話だけ。
はいはい。
見ました？あの映画。
昔見たと思いますね。
さすがにオンタイムじゃないでしょ？当たり前けど。
違う。全然。
あの時に、いわゆるその、見ようと、だって、洋画劇場ってわけでもないでしょ？多分テレビとかじゃなくて、
うん、
見ようっていう意思で見た感じだろ多分。
なんか BS かなんかで放送したの録画したとかそういうやつだと思うんですよね。
見ようと意思があって見るのとさ、なんか親父がテレビでやってんの見てて、ついつい見たら最後まで見たっていうやつあるやん。古い映画って、あとはオンタイムで見てるっていうのがあってさ。で、僕でも、ロンペさんもギリそうかな、わかんないけど、家でさ、親父とか、誰かが、両画劇場とか見てたら、
うん、
つい一緒に見てもって、最後まで見てもみたいなことってありました？ない？
多分ね、うちは親がそんなにね、テレビで映画見てなかったなと思うんですよね。
もうなんかすごい、なんかね、うちはね、もう、この話をしようと思ってなかったんだけど、うちはね、すっごい厳しかったの。厳しいっていうか、そのテレビルールがなんか厳しくてさ。
なんか言ってましたね。
一日一人一番組しか見られへんかったね。で、兄弟二人やったからさ、二人って兄弟と俺と妹の二人なので、毎日、俺がこれを見て、お前がこれ見ろ、みたいなさ、相談して決めなきゃいけないわけよ。そしたら、日本見れるから、一日っていうのがあって、それも9時までだったのよ、ルールが。言うて、小学生とかだよ。だから多分ね、
うん。
9時までだったから、要は、洋画劇場は、見れないわけですよね。当たり前ですけど。9時からだ。
9時からですもんね。
見れないんだけど、たまに、その、ウルトラマンとかさ、やったりとかするときだけ見せてもらったり。まあ、要は、だからテレビを見るっていう行為にすごく特別な気持ち、思いがあったってことね。その時、映画とかは、やっぱり、親父とかが好きやから見てると、特にそういう、まあ、例えばインディジョーンズみたいなやつだったら見せてくれるわけよ。金曜ロードショーとかで、日曜劇場とかで、ね、見せてもらえたりするんで。で、だからなんかその本当に1日1本しか見れないということと、9時以降に見れることが特別であるっていうことだから、なんていうの、その、こう、構え方が異常にこう特別なことをやってると思ってるからめちゃくちゃ印象残るんですよね。その当時一緒に見たテレビとかが、
うん、
映画とかがさ、印象に残ってて、その辺のやつっていうのは未だにやっぱりなんか他の映画とは違うっていうのがあるんやけど、で、話が全然それましたけど、そういう風に見たわけじゃないや。だからその、チャイナタウンだとそういう風に見てる人多分いると思うんだけどさ、で、まあ、これがね、まあ、前回も言いましたけど、まあ、ハードボイルド苦手やねんって前回言ったと思いましたけど、まあ、ハードボイルドな映画でね、これが。もう、全然進め。もう、興味ない。金持ちの浮気の調査、興味ない。みたいなことでずっと見てたんですけど、あれなんでいつもさ、ハードボイルドの映画で浮気調査から始まるの？ 大体そうじゃない？どの映画も浮気調査から始まらない？
探偵もののそういう依頼が多かったんですかね、探偵のね。
陰謀に巻き込まれてくるやん、何かしらの。最初はなんか犬探してほしいとかさ、すっげえしょっぱい依頼から始まるんですけど、これもなんか夫の浮気みたいなところ、浮気調査から始まるわけやけどさ、まあ、これがね、なんか本当に、俺本当にね、後から知らない、これロマン・ポランスキーの映画なのね、全然知らんかった。もう恥ずかしいわってくらい、ああ、これロマン・ポランスキーの映画なんだと思って、それもアメリカで撮った最後の映画なのね、これね。
ああ、そういうことか。
かな？で、この後か、だからシャノン・テイトのいろいろあって、で、もうヨーロッパに行っちゃって、もう帰ってこないんだよね。だから、帰ってかな？だったと思うんだけど、まあ、それも全然知らなかったし、あとその、脚本がこれなんかすごいあれなんですってね。お手本、脚本のお手本なんだって。なんか映画の勉強とかしてる人たちにとっては、脚本して今でも上げられる素晴らしい脚本でって言ってるのに、ずっと俺、終わらへんなとか思って見てたんですけど、全然俺、脚本の良さを汲み取ってへんやんけと思ったんですけど、まあ見ようと、結果としては面白かったんですけど、もうね、この映画ね、ほんまね、もう最初からずっと伏線張って、たんだっていうことが分かって、大好きな、ロンさんの大好きな伏線ばっかりで、それももう、それ伏線かよみたいな、細かいとこまで貼ってあるからさ、これ全部ちゃんと見えないとダメなんだよなっていうの。最後のシーンで、ああ、これ最初から最後までちゃんときちっと全部、こう、小説読んでるんやったらもう赤でライン引いとかなあかんやつやんっていうぐらい、だいぶ伏線張り巡られてて、あ、ダメだ。電車とかで、往復とかで見るとか、なんか休憩時間に見るじゃダメだ、こりゃ。ちゃんと向き合ってみなきゃダメだった映画なんだと思って、ちょっと反省しましたね。難しいわ、これ、と思って。全然最後まで僕意味わかりませんでした。なんでこの映画チャイナタウンって名前なのっていうの。全然意味わかれんかって。調べて、あ、そういうことかと思って。なんでチャイナタウンって言うねんって思う。チャイナタウンで起きんねんけど、チャイナタウンちゃうぞ、これ事件起きてんのとか思いながら。
でも、そうなんですね。元のタイトルもチャイナタウンですもんね、これね。
まあ、もちろん、出てくんねんけど、そんなに、なんやろう、ああ、なるほど、だから、へえ、ぐらいしか思ってないんですけど、なんかこれ、本当にこれ、面白いっていう人たくさんいるんでね、いや、まあ、面白かったけど、大人な映画やなって、50過ぎのおっさんが言うのもなんですけど、大人な、これ。
あれですよね、先月ですよね、この脚本から人亡くなったの、多分ね。
そうなの？うん。
確か、7月に亡くなったんじゃないか
ええー、そうなんだ。
な。
なんかすごい映画でしたよ。まあいいや、そうだ、今日はいいです。またアメリカに住む話、薄くなるから、このぐらいしといて。今日はあれですよ。呼んでいただいてね。まあ、別に、用意してたわけじゃないですけど、ちょうどいいわと思って、これ話そうと思って、今日僕ね。ディレクターズカット問題ですよ。ホットでしょ？ホット。ホットでしょ？っていうか というのはですね、私、今日ですか？昨日ですか？今日が9月1日かな？日が変わって夜中撮ってるんですけど、いつや？金曜日か。だから、8月の末、
三十。
3日に、Apple TV で、ナポレオン、リードル・スコットの、ね、あれの、ディレクターズカット版っていうのが公開されます。配信始まって。で、ロンデさんが、X とかで、長えとかっていう、サムネを書かれたじゃないですか。
ああ、引用リツイートね。
あ、そうや、これやと思って、ったんで。寝ましたよ。長かった。これ3時間40分ぐらい。3時間か。約3時間半。3時間でしょ。
ねえなあ、若いっすよね、これ。ね、もともとなんか4時間オーバーって噂もあったぐらいだから、まあそれにしては
や
まあ、
みたいだけ
ま
ど、
と
じゃ
めたんだろうなとは思いましたけど。
あ、長いわーとか思って、すげえなーと思って見たんですけど、それも僕あれですからね、今日テレビで映画見ながら、iPad 手元に置いて、で、iPad の方はオリジナル版を再生して、
すごい。
で、テレビの方はディレクターズカット版を見て、で、これが面白かったんだけど、俺、ちゃんと覚えてましたね。なんかナポレオンの割と細かいところ覚えてて、覚えてるから、あれ？このシーンあったっけって思って、iPad でオリジナル見て、ああ、ないわとかっていうのが、大体わかりましたね。大体当たったかな。ないな、これっていうのが当たって、俺ちゃんと見てると思って、ちょっと嬉しかったですね。
なくなってるとこはないんですか、逆に。なんか。
なくなってるとこはどうやろう。なかったと思うけどな。もっとプラスやと思う。あ、そうなんですよ。でね、今回、そのナポレオンのディレクターズカット版配信されたばっかりなんで、まあ見ていただきたいわけですけど、まずナポレオンの感想を言うと、まあナポレオンのオリジナル版を見たときは、多分僕も最近感想とか見直せるように、ね、インスタみたいなの書いてますけど、見直したら、あんまもそうじゃない感想書いてあったんですよね、あれ。なんやろうな、なんか思ってたのと違うみたいな書き方してて、なんか、あ、見た時はそう思ったよなと思って、その後ね、結構調べたんですよ。だからナポレオンオリジナル見た後に、まず僕がそのナポレオンの人となりをあんまり知らなかったから、有名なフランス革命以降の戦争とかを全然知らなかったのが、結構致命的だったよなと思って。いろいろ調べたので、まあ、今回見たときは、割とどのいたた、な、何が起こってるのか、なんとなく分かった。フランスで、あの当時っていうのが分かってたから、あと、なおかつ映画の筋は一回見てるからっていうのもあって、すげえ良かったんですよ。で、この、オリジナル版と、オリジナルのやつ見てます？ナポレオン。
ああ、面で待つもってます。
で、あれ、オリジナル版、まあ、この映画って、もちろんネタバレなしで話しますけど、この映画って、まあ、いわゆるそのナポレオン・ボナパルト、あいつ、ホアキン・フェニックス演じるナポレオン・ボナパルトと、バネサ・カービー演じる、その、ジョセフィーヌの、二人の話なんですよね。で、その、ナポレオンの、その数々の、買ってきた戦の再現は細かくしてるし、あとフランス革命以降どうなっていってるのか、クーデターとかいろんなことは描かれてるけど、メインとなるのは、そのナポレオンとジョゼフィーヌの話になってるんですよね。オリジナルの、なってて。で、今回のそのディレクターズカット版って、その二人の話がだいぶ増えてんですよね。多分ほとんどそこちゃうかな。48分ぐらい増えてるんですけど、大半はジョセフィーヌ、特にそのバネッサ・カービー演じるジョセフィーヌのところがめちゃくちゃ増えてて、
でも、オリジナル見たときも、僕、やっぱり、妻、ジョゼフィーヌとのエピソードが結構あるなっていうふうに思ったぐらいなんですけど、だから、それがさらにっていうことですよ
増え
ね。
てる。そうなんですよ。だから、もちろん、その、オリジナルの時に、全然足りてないわけじゃないんでね、ないんですよ。オリジナルの時のジョセフィーヌの話がすごい、ジョセフィーヌ、オリジナルの時の僕、感想、バネッサ・カービーすごいって書いてあったから、バネッサ・カービーのジョセフィーヌにすごくフォーカスが当たってる話なんだけど、今回、みんなのディレクターズカットも、さらに掘り下げてる感じでしたね。
まあ、特にだから、ジョゼフィーヌ側の視点が増えてるんですよね、きっとね。
増えてるのと、あとナポレオン側も、なんかね、結構、辛いシーンが何シーンか増えたりとかしてるんで、なんとなくね、この二人の、まあこれラストが、まあこれ、今回のディレクターズカット版はね、別にこれが増えることによってね、大幅に話が変わったりはしないんですよね。基本的には流れはほとんど一緒だから、あんまり変わらないんだけど、すっごい、こう、掘り下げ、まあ、48分増えてるわけですから、すごい掘り下げられてて、なんかね、すっごい良かったんですよ。長かったけど。で、 まあ、2回目やっていうのもあるし、ちょっと調べたっていうのもあるのと、あと、その、さらに、こう、人を深掘りしてるからっていう、まあ、いろんな、こう、要素が足されての感想ではあると思いますけどね。だから、初めてディレクターズカット版だけ見たら、こんな感想にはならないかもしれないですよね。
なるほどね。
うん、そうっていうふうに思って、うん。で、あと、なんか、戦争のシーンが1個だけ増えてんのかな。なんかね、その、なんか、リドリー・スコットがインタビューかなんかで、あの、ナポレオンを描こうと思ったら、基本的に戦争ばっかりやから、戦争ばっかり10時間見せられても嫌やろって言って、まあ確かにな、とかって思ったんですけど、それでカットしたみたいなこと言ってましたけどね。なんかね、その、リドリー・スコットもそのインタビューでも言ってたんですけど、映像、まあ、ほら、音声も編集されるから、編集ということの感覚って、まあ、一応わかるでしょ、ロンベさんって。
うん、はいはい。
そう、で、僕も、その、もちろん音源の編集もやってるし、で、その映像とか、プロモーションとかの映像とか、時々仕事でやらせてもらったりするときも、まあ、しこたま撮ってさ、で、その後、それをどう組み立てるかっていう時に、まあ、当然編集っていう作業が入るわけじゃないですか。
うん、
で、その、リドリー・スコットが言うには、まあ、これすごくわかるんですけど、要は、撮ってる間は、もう完全にその撮ってる側の人になってしまってるから、その、どの映像、とどの映像をつなげたらどういう風になってどういう風になるかみたいなことはもう全く考えられなくなるんですって、その撮ってる間ってずっと。だから人に任せることにしたんですって、その編集を。
ああはいはいはい。
うん、で、その子が、要は自分が撮ったその素材を全部、その人が編集して自分に見せてきたときに、初めてそれがその作品になってるって、その時に初めてその素晴らしいと思ったり、ダメだと思ったりするですって。
ああ。
うん。でも、なんとなくわかりますよね。
うん、確かにわかるし、なんか、やっぱり、僕なんか、映画の日本の監督とちょっと話すこととかあると、
うんうん、
やっぱり、その、自主制作とかが上がってた、うん、監督って、やっぱり最初自分で編集してるんですよ。
うんうんうん、
で、だんだん何本も撮ってくると、人に編集任せるようになるんですけど、やっぱり、自分で編集すると、その、撮影の苦労みたいなやつとかが入っちゃって、このシーンはめちゃくちゃ苦労して、スタッフとかにすごい頑張ってもらったから、絶対切れないよなっていう感覚が働くらしいんですよ。でも、作品として見たときにそれが必要かっていうところが、ちょっとぼやけちゃうらしくて、やっぱり人に、編集を任せると、特に撮影に関わってないような人に編集を任せると、
うん、
そんなの関係なく、
うん、
その映画との仕上がりとしてバッサリ来るらしいんですよね。うん、で、やっぱりそれを見たときに、あ、やっぱり仕上がりとしてはこれが正しいんだっていうふうに思えるってことは言ってましたね、なんかね。
うんのでね、そう。まあでもそのせいであれですもんね。だからあれ俺の映画出てたんやけどなっていう人がいますもんね。一切映ってないみたいなね。
そうなんですよ。クレジットとかされてて、映ってない時もありますから、すごい
な。あれも、あれ辛いよなと思うけど、でもそれをやれるのが、まあ編集者っていうね、職能ですもんね。だからそれでね、良くなったりする。まあよくダメだって、まあ、したりするわけです。まあそこでですね、まあそういうふうにその、脚本でね、編集することによって映画が変わるって話なんだけどさ。
うん、
この、リドリー・スコット、特に今回その、ディレクターズカット版の話をして、リドリー・スコットだけじゃなくてね。で、ただそのディレクターズカット版といえば、リドリー・スコットってやっぱ超有名ですよね。
確かに多いな。
多いですよね。当然、もう一番有名なのはやっぱブレードランナーですよね。
まあ、
ブレードランナーって確か3バージョンあるんじゃなかったっけな。オリジナル版と劇、なんか忘れたな。ファイナルとディレクターズカットかな。忘れたけど。
だから、ディレクターズカット版って言葉知ったのもブレードランナーかもしれないなって感じ。
そうなんですよ。そうそうそう。で、あとは、あれですよね。ザック・スナイダーもよくディレクターズカット版出す人でしょ。だから。
そうですね。
ディレクターズカット版作りたいがためにわざと切って配信したりするんでしょ、最近だと。
今年のね、ネットフリックスのやつは僕ちょっと、諦めましたね、見るのね。大変そうだなと思って諦めましたね。
そうそう。だから、ザックスナイダーとやっぱジャスティスリーグですよね。あれの。
あれは見ました。あれは面白かった。
そうとかね、いろいろあったりとかさ。まあ、あとは、あれ、変わったところだと、マットマックスのモノグロのバージョンとかもあるもんね。
あれも、うん、よかったですね。うん、
どうかわかりませんけど、まあ、いろんな映画があってさ、あと、最近じゃないな、少し前だと、変わり種があれですよ。ロッキー4の、スタローンの、アズカットのロッキー VS ドラゴン。
あれ、マジでソフトとか配信で来ないんですけど。
あれらしいよ。なんかね、記念の DVD かなんか出るみたい。あと、なんか、ロッキーの全部のボックスセットみたいなのにあるみたい。ロッキー VS ドラゴンが。
あれ、ちょっと僕、現状で見なかったのすげえ後悔してるぐらいです。
あれはね、めちゃくちゃ良かったですよ。いや、こんなことって、っていうか、あんな古い映画に、その、だってあれ3分の2差し替えてますからね、映像。だから、そんなにカット残ってんねやっていうことですよ。で、それをスタローンにもう一回、その編集ですよね、編集させるっていうところですからね。素晴らしかったよ、あれは。本当に素晴らしい。あれは逆にその、アポロが、の方がすごくかっこよくなってる、前に比べて。っていうのもあったりするわけですよ。っていう、そのディレクターズカット版がいろいろあって。で、このディレクターズカット版をね、僕が今回、ちょっと、ロブさん聞きたいのは、いつ見んのかってことですよ。つまりは、オリジナル版を見ないで、ディレクターズカット版を見るのか。
うん、
でオリジナルを見て、で、なおかつさらにディレクターズカット版を見るのか。っていうのがあって。うん、で、じゃあ逆に、新しい見てない人に勧めるときに、どっち勧めるみたいなね。のがね、あって。どう思います？例えば、じゃあ、ブレードランナー、新しい人に勧めれたら、どれ見せる？どれ見せるっていうのと違い分かれへんか。
ああ、でもちょっと難しいな。なんか、場合によるっていうか、ああ、でも難しいとこですね、うん、それってね。
難しいよな。ブレードランナーだと、僕は、これはまあ、オリジナル、当時の劇場公開版かな。なかなか難しい。あれもそうやん。だから、スター・ウォーズの旧三部作もさ、
特別編。
どれ見せるかありますよね。特別編、どれ見せるかじゃないのか。もう見れないんでしたっけ？今のオリジナルの劇場公開バージョンって。
なんか VHS とかを手に入れないと無理なんじゃないですかね。
あれ、だいぶ違うからな、印象。日本語で。そう。やっぱ6はもう絶対劇場公開のやつ見てほしいんですよね。とかね。思ったりとかあって、なかなかこのディレクターズカット版を見せるタイミングっていうのはすごく難しくて、特にこのリドリー・スコットの映画、まあ長尺な上にさらに長尺のディレクターズカット版出してくる、うん、大変って思うんですけど、なんかね、そう、僕がね、前からよく言ってるんですけど、このリドリー・スコットの映画の中の、ディレクターズカット版、まあ、ブレードランナーもそうなんですけど、ナポレオンも今回もそうだったんですけど、このディレクターズカット版で一番素晴らしいと呼ばれてるやつがあってさ、これが、キングダム・オブ・ヘブンっていうやつがあるんですけど、
はい。
これのね、ディレクターズカット版に見ました。見てませんよね。
見てない。オリジナルは劇場で見てますけど。
見がないもんね、ブルーレイ買いましたよ、俺。買って見たんですけど。これは素晴らしい。これもね、ディレクターズカット版3時間10分あるのかな。長いんですけど。これはね、本当に素晴らしかったですよ。これこそディレクターズカット版なんやなって、つけを思ったやつなんですよ。 これはね、本当にすごい。なんかね、これはあれなんですよ。ナポレオンと違ってさ、内容がもう全然違うんですよ。話の内容がっていうか、補完することによって全く違う印象になる映画なんですよね。カットされてるところを追加したことによって、全然違う映画になってて、オリジナルと全く印象が違う映画なんですよね。こういうディレクターズカットってあるんやっていうお手本みたいな作品で。これもね、やっぱ女性、エヴァ・グリーンっていう、なんていうかね、ボードワン、エルサレムを統治してる、ローマのボードワン4世っていう人がいるんです。これマスクかぶってて、まあ、これ誰かはネタバレやから言いませんけど、マスクかぶってるんですけど。それを言ったらあかんのか。で、その妹のシビラっていうので、そのエヴァ・グリーンがいるんですけど、エヴァ・グリーンがね、このオリジナル版だとね、急になんかすっげえ、しょうもないやつと結婚することになるんですよ、これ。オリジナル版だと。で、そこがね、ディレクターズカット版だとね、全然違うんですよね。これが一番この映画の違う見せ方になってるのと、あと、オーランド・ブームがなんで、鍛冶屋の村から、出ていくことになるのかっていうところも、すごい、追加のカットがいっぱい増えてて、全然見え方が違ってて、で、それによって、これあれがね、このディレクターカット版で一番いいのは、追加したことによって伏線、追加されてないときは伏線じゃなかったものが、追加されることによって伏線として成立するんですよ。だから、
なるほど。
もともとは、B っていう内容が後半にあるんですけど、A と要素は入ってないから、このオリジナルで見たときの B っていうのは、もう想像するしかないわけやん。それがなんで B がここに出てくるのかっていうのが。ディレクターズカット版に A が入ってくれることによって A、B で繋がるんですよ。その時に、お、これ、そうか、俺が想像したなんてこれじゃんみたいな感じでガチャンとハマってすんげえ気持ちよくなるわけ
よ。あれですね、ロード・オブ・ザ・リングのスペシャル・エクステンデッド・エディションと同じような感じですね、多分それね。
はい、どうぞ。あ、それや、そういうことや、だから。そうそうそう。だから、それはすごいいいじゃないですか。なんかもう見てよかったと思うじゃないですか。そういうことよ。それを俺が見てないからすごい回りくる言い方でしたけど、俺がロード・オブ・ザ・リング見てたらもう済んだ話じゃんけ、これ。またもや。って考えたら、やっぱりオリジナルを見てから見てほしいですよね。ディレクターズカット版、やっぱり。
まあ、そうですね。
でも、なんかね、オリジナル版カットを見て、翌日ディレクターズカット版見ても、あんまりありがたみ感じなかったりしますしね。なんやろうな。そうなんですよ。
だから、ナポレオン結構、絶妙なタイミングな感じもするっていう。
いや、でもまあそうですよね。だからナポレオン見て、やっぱしんどいかった人、もう一回見ても、もしかしたら印象変わらないかもしれないですけどね。
やっぱちょっと開けたいですよね。
いやでも、ナポレオンは本当にあれですよ。やっぱり、勉強した方がいいと思う。絶対。フランスとか勉強して。で、いわゆるバックグラウンドがきちんとしてると、集中して、ナポレオンとジョゼフィーヌの二人の物語に、恋愛映画っていうか、二人の愛憎物語だっていうふうに集中して見えるからね。一回、最初見てるときは分からへんやん。どうなるか。当たり前やけどさ。グラビータみたいな話なんかな。フォアゲンフェニックス出てるしって思うじゃないですか。全然違うやん。とかって思ったわけですけど。
まあでも、なんだ、一回見て、背景を調べてみて、見直して、さらにそこが膨らんでてってな、本当見方としてはすごい良かったっていうか。
良かったよ、本当に。
なんかね。保管じゃないですけど、まあ、初見で分かる人もいるんだろうけど、やっぱそういう風な感じで、なんか作品に対する、深掘りできるのっていいと思うから、なんかいい見方なんじゃないかなって。
ありがとうございます。この間ね、見た、フェラーリの話って、
はいはい、
僕、シネマクティブでお話しさせてもらったんですけど、あれは まさにそういう映画やったんですよね。なんていうの。調べて背景が割と分かってると、この映画が何を言いたいのかっていうことに集中できるからさ。うん、特にああいうその歴史ものとか自伝ものの場合はもうその起こった事実自体は調べれば分かるやん。当たり前やけどさ。
うん、
で、それを初見で知らないで見ると、それをまず、それを追っかけなあかんやんか。当たり前やけどさ。
うん、
でも作り手は多分それ歴史の事実なわけやから、一応ご存知の体になってるはずだからさ。
うん、
上に乗っかってるドラマを見てほしいって思ってるはずで、そういうの見ないと、なんやねんってなるもんね。なんか、わかれへんが、わかりませんってなりそうもんね。
うん。いや、確かにね。ああ、ちょっと、そういえばさっき僕、作品名出そうとしたんですけど、なんかフェラーリは確かにちょっと近いものがあるんじゃないですか。
近いよな。
感じがしましたよね。
そうなんですよね。だからフェラーリ、やっぱりマイケル・マーガもだんだんリドスコ化してきてるっていうかさ、なんつって、なんか画面もリドリー・スコットっぽくなってきてない、なんかしら。なんやろ。ただなんかやっぱリドリー・スコットの方が、なんやろ、こう、深いよな。もう、マイケル・マンはもうちょっと、こう、競争的っていうのはじゃないけど、何層も重なってる感じするんですよ、リドリー・スコットの映画ってね、なんかね。ストーリーとかじゃなくて、まあもちろん撮り方もそうやし、いろんなことがすっごい重なってる。だからリドリー・スコットの映画見るとすっげえ芸術見てるなって気しますもんね。そう。いや、ほんとね、フェラーリ、まさに俺も今日ラブラン見てて、ああ、そういえばフェラーリもこんな話だったなって、思って見た。フェラーリだってこの間見たばっかりやからね。そうそうそう。うん、前のナポレオンの時にはもちろんそんなことは思いませんでしたけど、お、似てるかもと思って。どっちも可愛いっていうことです。これはこう尺いったんちゃうか、今日は。
もうね、今もう、今見たら30分超えてるんで、そろそろ終わらない。
ちょうどは難しいの。
まあ、いいんじゃないですか、なんか。
うん、どうですか、ディレクターズカット版、何おすすめしますか、ロブさんは。
僕ね、見たいやつがあって、見れてないんですけど、
うん、
ドクタースリープってあるじゃないですか。
あるある。
シャイニングの続編みたいなやつ。
うん、見たよ。この映画見たわ、2回目。うん。
あれのディレクターズカット版が見たいんですよ。
あ、そんなのあんの？
うん。
へぇ、
多分レンタルなくて、
うん、
配信も買い取りみたいなやつだから、すごい高いんですよね。
ああ、まあでも、アマプラで買い取り1000円みたいですか。
1500円ぐらいかな。
そんな高くはないけどな。
あとはブルーレイで買えば多分見れるんで。
ブルーレイの中古、レンタル落ちの中古300円ぐらいで買うのが一番見やすいな。
多分レンタルがないからレンタル落ちがないんですよ。
あ、そうなのか。
うん。なんか、ほんと、物をね、セルのやつを買わなくちゃいけないんで。
ああ、まあ、それも結局、悪役の女の子。
あの子
や、ミッションインポッシブルの子や。
レベッカ・ファーガソン。
レベッカ・ファーガソンか。うん、レベッカ・ファーガソンのところが増えんじゃない？わからんけど。
どうなんです
かね、そんなことない。どこ増えん？
ちょっとね、だから、それをね、誰か、買った人いれば僕に貸してほしいなって。
あ、じゃあ、もしこれ聞いてる方で買っていらっしゃいましたら、ロベさんにぜひ DM 送ってください。買えよ、自分で。
いや、結構高いんですよ、このブルーレイ。だから、まあ、その、配信を買い取るのが一番安いんですけどね。
あれ、なんだマイク・フラナガンだっけ、監督。
あ、そうです、そうです。
そうだよね。ああ、覚えてた。いいですね。ショーシャンク、ディレクターズカットとかないんですかね。
どこが伸びるんだ。
わかんないけど。ありそうやけどね。
ああ、か。掘ってるとこはすげえ伸びる。
長いな。もう他の映画なんだ、それな。ダイハードディレクターズカット絶対見ますけどね。
ダメだ。
もうこの、流すな、やめようか。はい。という、はい、ディレクターズカット版、みんな見てみましょうっていうことですわ。
はい。ちょっとね、皆さんのおすすめ、ディレクターズカット版とかもね、あれば、
こんなディレクターズカット版が見たいとかね、
ああ、それもいいですね。あ
のいいんじゃない、
コメント等で反応していただければ。
そうね。あの、ロンペさんだけだけど、僕にも DM くださいってことが言うと。
DM か。はい。
はい。こんな感じですか。はい。
はい、というわけで、映画の雑談会、アフランさんの2回目を収録させていただきました。
はい、
あの、またなんかね、雑談あれば、声かけますんで、よろしくお願いします。
わかりました。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。